それでは、ヨナ書の第今日は4章ですけれども3章の10節から先週の話を思い出しながら、読んでいただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ヨナの3の10です。皆さんでご一緒にお読みください。はい。神は彼らが悪の道から立ち返るために努力していることをご覧になった。神は彼らに下すと言っておられた災いを思い直し、そうされなかった。先週は子どもたちと一緒に礼拝を守りました。そしてできるだけ優しく三章のヨナの姿を描いてみました。そこに描かれているのはまさに光り輝く伝道者というヨナの姿です。紀元前8世紀のビリー・グラハムと言っても差し支えないと思います。わずかの伝道で当時のソドム・ゴモラと思われるようなこのニネベという大きな町全体が悔い改めをしたんです。ですからヨナはどんなに大きな達成感を持っただろうかなと思います。もし今日的な言い方をするならばクルセードを終わってそしてホテルに戻った伝道者の姿を想像してください。彼は 何をするでしょうか。一番最初にきっとベッドにひざまずいてですね、神様感謝いたします、こんなに大きな結果を見ることができました、いらっしゃった人たちの全てが悔い改めてクリスチャンになることができました、神様賛美します、感謝しますと言ってひざまずいて神様を賛美したのではないかなと思います。私もそう思いたいのです。ところがこの4章の1節を見ると全然違うピクチャーがそこにあります。ところが、ね、本当にこのところがって悲しいところがであります。私たちが期待しているのとは全く反対です。1節をお読みします。ところがこのことはヨナを非常に不愉快にさせたと書いてあります。伝道者というのは多くの魂が救われて喜ぶものであります。一人の方が罪を悔い改めて主イエス様を信じたならば聖書には何と書いてあるでしょうか。天においては大きな叫びがある、喜びがあると書いてあります。ですから、この教会で受洗をいたしますときに、洗礼式のときに喜びたたえを主の皆をとね、歌うことにいたしましたのはその理由もあるのです。私たちの喜びであり、ね、そしてその人の喜びであり、その人を導いたところの伝道者の喜びであり、それ以上にイエス様はただ一人の悔い改めるものがあるならば天の御使いたちとともに大歓声が起こると書いてある。ニネベの町は一人じゃないんです。もう死にいるところの全ての人が、王様をはじめ家来たちもはじめ役人たちもはじめ商売人も何もかも庶民も、ついでに先週は牛と羊が悔い改めた話をいたしました。どういう悔い改めしたのか、羊草を食べ直した悔い改めか、その辺のことは分かりませんけども、ともかくもう素晴らしい技がなされたのですから喜んでいいはずなのに、不機嫌になっているところの伝道者のこの不思議な姿を見るのであります。不愉快にさせた。一体これは三章の輝きに満ちたヨナとどう結びつくのでしょうか。このヨナという人は学べば学ぶほど分からなくなる人です。けれどもよく学んでみると、この人は別に特殊な人ではなくて私たちと案外ですよ、共通した部分を持っている人なのかなということを思わさせられることであります。この不愉快という言葉、英語では displeased ということになっておりますけれども、非常にこう感情的な響きをする言葉に訳されているんですけれども、元の言葉は、 彼にとって悪、いや大いなる悪であった、こういうふうに直訳することができます。つまり彼にとっては受け入れることのできない悪いことだったんです。つまりこれは感情的にこんなの面白くないよという、その面白くない感情というよりも彼にとって正義感に触れるような悪いこととして、これが受け入れられた。でその理由が第2節に記されています。2節ご一緒にお読みください。はい。主に祈っていった。ああ主よ、私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんか。それで私は初めタルシシュへ逃れようとしたのです。私はあなたが情け深く憐れみ深い神であり、遅く恵み豊かであり、災いを思い直されることを知っていたからです、と言って、ここに彼が一番最初に二例目に行って伝道しなさいと言った時に嫌ですと言った本当の理由を彼はここで表しています。単なるニネベが遠いから嫌だ、あんな外国に行くのが嫌だ、怖い人たちがいるから嫌だ、あるいは自分はもう少し楽な仕事をしたい、そういう意味ではなかった。彼の断った理由、ここに記されています。こんなに乱暴で横暴で残虐な民は滅びてしまった方が良いのだと彼は本気で思っていたんです。つまり神様に、あなたは優しい方です、優しい方ですと言った時に、感謝の気持ちを込めて優しい方と言ったんではなくて、神様あなた優しすぎてちょっと甘やかしてますよ、いけませんよ、そういう感じです。兄弟が大勢ですとどうしても親というのは下の方に甘くなる傾向があるように思います。一般的傾向として、私は8人の中に育ちました、下から3番目ですけども、それでも割合上の人から見ると甘い、しかしその私から見ても最後に生まれたのはどうしても甘い、こういう不満を持っております。犬は飼っちゃいけないと言われておりましたのに、その一番最後の弟がですね、その犬を試しに飼って、そして父親はやっぱりダメだ、返しなさいって時に、私たちは論理を持って抗議をいたしました。お父さん、あなたは論理的ではない、正しくない、犬を試しに飼うなんて残酷だ、飼ってしまったならば愛情が移るじゃないか、それを返せというのはお父さんは残酷だ、冷酷だ、私は論理で父を責めました。父親は全然動きませんでした。ところがその時に末っ子の私の一番下の弟がただ布団の中でシクシク泣き始めました。もうたったそれだけで父親はコロリと変わって、よし買ってあげましょうということになったんですね。私の論理は一つも通じない、末っ子の涙だけが通じたと、非常に不公平を感じました。お父さん、僕には厳しいのにどうして弟には優しいんだ、ずるいじゃないか、簡単に言えばね、そういうことです。ヨナはあの残酷な世界中の人たちを踏みにじって奴隷にしているような、ああいう国をどうして神様あなたはお救いになるんですか、優しすぎますよ、あなたずるいですよ、公平ではありませんよ、これが彼の論理だったわけであります。それじゃあ彼は、皆さんは三章でですね、もう一度ニネベに行きなさいというセカンドチャンスを与えられた時になんで喜んでいったんだろう、一章で逃げ出したのに三章では行ったんだろうと思われる方があるでしょう。私は答えが分かりません。もし強いてここで結びつけようとするならば、これは一つの神の滅びに対する言い訳をするために彼は言ったのか、アリバイ作りという言葉がありますけれども、そのために言ったのかな とも思います。例えば今タイでデモ隊がたくさん活躍しておりますけれども、もし警察があるいは軍隊が2時間猶予を与えるぞ、ね、2時間猶予を与える、そして2時間経って立ち退かなかったならば発砲するぞ、一人残らず撃ち殺すぞ、警告をしたとしましょう、ね、でその時に軍隊の方はどうせこう言ったって立ち退かないだろう、その時にはやっつけるという一つの口実を得るために2時間という時間を定めたかもしれません。ところが軍隊の、想定に反してですね、みんなじゃあやめたってみんなデモ隊が解散してしまった。軍隊を発砲しようと思ってね、待ち構えて誰もいなくなっちゃった。拍子抜け。ヨナの気持ちはなんとなくそんな気持ちではなかったかな。40日経ったらこの町は滅ぼされるぞ。彼らはもう本当は滅びてほしかったんですね、このヨナさんは。ところがみんな彼の期待と言いましょうか、内なる期待に反してびっくりするぐらい悔い改めてしまった。みんなはっきり言えばみんなが悔い改めて洗礼を受けてしまった、クリスチャンになってしまった、ちょっとこれは想定外だというふうな、そうしたびっくりした気持ちがあったのではないだろうか。彼はこの物語が終わった後でですね、5節を見てください。この物語、神様との問答が終わった後で町から出て町の東の方に座り、今でもこの丘っていうのは取ってあるそうですね。ヨナの丘っていうのがあるんだそうです、ニネベに行きますと、これがヨナの丘だという、そういう丘があります。小高い丘がありまして、ヨナは東の方に座った。彼は早く自分の家へ帰りたければ西の方に行くんですけど、ともかく東行ったんですね。そこで自分で仮小屋を作り、町の中で何が起こるかを見極めようとその影の下に座る。何が起こるかを期待してたと思います。40日経てばこの町は滅ぼされると宣言したんですから、まあ悔い改めたとは言いながらやっぱり根性は変わってないはずだから、神様きっと40日目にはソドムとゴモラのように硫黄と火がドーッと下ってこの町が滅びていくのをちょっと見物してやろうではないかという気持ちが、雰囲気が伺われますよね。5節、彼にとっては自分の母国イスラエルの宿敵であるこのニネベあるいはアッシリアの国というのは滅ぼされて当然の国として、そうした期待を持っていたんです。非常に私はこの中に冷たい心のありさまを見ます。人々が滅びることに対して、殺されてしまうことに対して、永遠の滅びに行くことに対して何の痛みも苦しみも自分の心に感じない冷たい心で、これは私は新約聖書の中の物語としては似ているのは放蕩息子の兄貴の姿ですね。とても真面目です。お父さんの言うことは全部聞いて真面目に農業の仕事をし、家事もし、無駄な遊びもしない、無駄遣いもしない、酒も飲まない、タバコも飲まない、お父さんに真面目に仕えていたところの放蕩息子の兄貴、片や放蕩息子はお父さん金くれと言って金を全部持って、そして適当どころか大いに遊んで、すぐにそのお金を食い尽くして、そしてお金打ちからして戻ってきた、何の看板せやってという感じで兄貴の方は怒り狂っていたと思います。ところがお父さんはこの死んだと思っていた息子が生き返ったんだ、お兄さんも一緒に喜ぼうじゃないかって時に、そんなあなたの息子のために 私は関係ない、頑としてそのお祝いの中に戻ってこなかった、冷たい兄貴の姿をイエス様は描いておられますけど、このヨナの中に救っている冷たさっていうのはそうした冷たさであったと思います。で、彼は神様の憐れみということに対して文句を言ってるんですけれども、自分は一体どうだったのかと思いますと、自分だって本当言うと神様の言うことを聞かないで反対の方向に行って、嵐にあって助けてくれと言って海の中に飛び込んで、そして魚に助けられた。神様の憐れみという点から言うならば、彼ほど憐れみを受けた人はいないんです。でもそのことに対する感謝は忘れて、神様が他の人に憐れみを施すのがずるい、公平でない、文句を言う、これも新約聖書の中に似た物語がありますね。思い出されますか？それは王様にものすごい莫大な借金を許していただいたところの家来の話です。何百タラントというところのお金の借金を許してもらった。どうせ払うこと払いきれない、許してあげる。彼は喜んだんです。しかし彼は喜んで家に帰る途中に、彼に数デナリの、もう本当にわずかな千円単位の借金をしている人にぶつかった時に、お前返せ、いや返せません、返さなかったら牢屋にぶち込むと言って、本当に牢屋にぶち込んでしまった。王様はそのことをとても悲しんだ。なんで家来は私の憐れみがわからんのだろうな。神様はその時に怒りなさったと書いてある。神様の憐れみというものを本当に理解しない者に対して、神様は悲しむだけでなく、その男に対して厳しい処分を与えなさった、こういう物語があります。ヨナは自分に神様がどんなに恵み深くあってくださったかということを本当に評価したならば、このニネベの人たちに対して神様が優しくあられることを理解すべきだったのです。さあ、ヨナの祈りが3節にあります。ご一緒にお読みください。3、はい。主よ、今どうぞ私の命を、私は生きているを、死んだ方がマシですか。皆さんちょっと質問いたします。私は生きているより死んだ方がマシだと人生の中で一度も思わなかった人いらっしゃる？はあ、素晴らしいな。でも私は何回かありますね。死んだ方がマシだ、神様はもうこのまま命取ってくださいって、もう本当にこう焼けパチと言いましょうかね、そういうふうになってしまうということがあります。で、このヨナはまさに死んだ方がマシ、私たちもいろんな想定外の状況にぶつかるとき、もう死んだ方がマシだ、事業がもううまくいかなくてもう潰れてしまった、家庭がうまくいかなくて崩壊してしまった、健康状態が思わしくなくてもうお医者さんにいろんなことを宣告されてしまった、人々に辛く当たられてしまった、もう死んだ方がマシだ、本当にこの世の中には死んだ方がマシだと思っている人がたくさんあることを私たちは知っていますね。そして死んだ方がマシだと思うだけでなくて実行してしまう。去年も日本の自殺の人口が3万人を超えたそうです。で、これは世界でパーセンテージというと1番か2番だそうです。本当に悲しいことです。本当に亡くなってしまう人、本当に自分の命を取ってしまう人が3000人に1人でしょうかね、計算するとそんな感じになります。ものすごい高いパーセンテージです。それじゃあ死んでしまいたいなと思う人、 願望を入れたらもっと高いパーセンテージだろうと思います。本当に残念なことです。しばしば道路状況じゃなくて交通状況の中に何々線人身事故、一番多いのは中央線とかね、多いらしいですね。一番人がたくさん通る中央線で、人身事故、大体飛び込みですね。迷惑な話で、まあ、あそこで飛び込まないで東尋坊に行ったらいいのになと思うんですけど、まあ、東尋坊に行ってもやっぱり迷惑は迷惑ですけれども、いずれにたしましても本当に悲しいことだと。これは人間の中にあるところの、願望の中にもう行き詰まったら、もう私の命はおしまいだ、死んでしまった方がいいという絶望の表れとしての、そういう気持ちがしばしば潜んでいるということです。もう一回ヨナは死んでしまう気持ちになったことがあります。この4節のヨナはニネベが救われてしまったことのゆえに、自分の想定外のことが起きたために死んでしまった方がいいと思いました。今度はもっと身近な方です。8節、彼の日よけの遠駒が枯れてしまった、太陽がヨナの頭を照りつけた。私はヨナの絵を想像してるんですけども、多分髪の毛はふさふさしてはいなかっただろうな。だからもう太陽の照り返しがきつかったんでしょうね。自分の死を願って、私は生きているよりも死んだ方がましだ。もうこれ自分の都合がうまくいかない、自分が苦しくなった、熱い、それだけのことで死んだ方がましだ。よく死んだ方がましだと言いますね。これは神の預言者ですけれども、死んだ方がましだと思ったのは預言者で、ヨナが最初ではなかったんです。死んだ方がましだと思った預言者がもう一人いるんですが、ご存知でしょうか。誰でしょう。素晴らしい預言者です。でも死んだ方がいいと思った人、はい、本当は知ってらっしゃるんでしょうけどね、皆さん遠慮しておっしゃらない、エリアです。エリアは、異教との戦いに大勝利を得て、本当に神様に大感謝を捧げるような環境でしたけれども、その時に女王であったところのイゼベルが、あんな預言者は明日処刑してしまえと叫んだ、その女性の一言で、彼は今までの成功の気持ちがペシャーンと膨らんだ風船が穴が開いて塞いだように、女性の一針、そしてもうプシューッと気持ちまで泣いてしまって、今までの高揚した気持ちは一体どこ行ったんだろうと思うぐらい、彼は一目散に逃げて逃げて逃げまくって、そしてもうくたびれてエニシダの下の木の下で倒れてしまった。神様どうしたんだお前は。神様、私は死んだ方がマシです、もう私の命を取ってください、取ってくださいって言うならば、イゼベルの前で取ってくださいと言えばもっと勇ましいのに、という、ふうな論理は通じないんですよね。もう考えめちゃくちゃになってますから。ともかく捨て鉢ヨナはそのような死への願望を表してしまった。さて、こうした死に滅裂に見えるようなヨナの行動、問題はどこにあるか、私は4節が鍵であると思います。主は仰せられた、あなたは当然のことのように怒るのか、という、ここに当然という言葉があります。当たり前、あなたが当たり前だと思っていることが本当に良いのか、そしてあなたはその自分の当然を、私の、つまり神の当然よりも上に置いてるから、あなたは怒ってるんじゃないのか、とここで主は 語っておられるように思います。私はこのヨナが当然と思ったことを、あえて4つぐらいのポイントに挙げてみました。1つ、神は厳しくあるべきだ。やたらに甘いのは神様らしくない。ねえ、神様に指示をするというのは何という思い上がりでありましょうか。2番目、イスラエルは神の選民だから、イスラエルを助けるのが神の義務だ。決めつけております。これが彼にとっての当然の第二。第三、ニネベはイスラエルの敵であり、そして悪行の限りを尽くしている人々だ。だから滅ぼされるべきだ。その通りに動かないのは理屈に合わない。したがってニネベが助かるのなら自分が怒るのは当然だ。みんなこう考えてみるとつながっているように見えます。さて、神様の当然はここにはすぐに記されていません。最後の方に記されているんですが、あえてヨナが4つ挙げましたから私も4つ挙げてみます。1つ、神の当然は一人の滅ぶるのも御心ではない。ペテロの第2の手紙の中に書いてあります。神はなぜ再臨の時を延ばしておられるのか。ただ一つ、神は一人の滅びるのも望みたまわらないで、全ての人が悔い改めて神に立ち返ることを願っておられるお方です。誰かが滅びてしまって、まあ当然だよ、涼しい顔しておられるお方ではない。一人の滅びるのも痛みに感じるところのお方が神ご自身なのだということです。第2番目、イスラエルは確かに神の選民であるけれども、特別な悲劇をすることはない。彼らはその罪とその悪によってきちんと裁きを受ける。3番目、ニネベは確かに悪い人たちだけれども、真実な悔い改めによってその悪は帳消しにされる。全ての人に救いは備えられているということ。4番目、ニネ、これは書かれていませんけれども、おそらく神様はヨナに個人的に語ったと思う。あなたは神の憐れみが不公平だ不公平だと言ってるけれども、あなた自身のことを考えてごらん。そんなにひねくれたあなたを受け入れて、そして愛しているのは、あなたはそのことをどうして感じないのか、という神様のメッセージがあるように思います。で、この神の当然と私たちの当然というものが、これ両方が合ってればいいんですけど、ぶつかってしまった時どうするか。その時にあえて自分の当然を押し通そうとする、それがエゴと呼ばれるものです。で、それはですね、ものすごく悪いことしようと思ってね、私は100万円盗もうとしてる、それは神様の御心じゃない、示された時にこれは簡単に譲れますよ、それは初めから悪いことなんだから。けれどもヨナの場合に神様のお仕事をし、神のメッセージを伝える立場にある、今日の言葉で言えば教会のお仕事をしながら、そして自分は神様に仕えていると思いながら、当然と思っているエゴ、それを神様が本当にお前の当然は正しいのかと聞かれた時に、立ち止まらないで、やっぱりこれ私の当然ですから、神様といえどもどうぞ受け入れてください、通そうとするのか。ここが問題なんです。非常にこれはデリケートな問題です。私は神様に一生懸命仕えてるんだから、人々は私を認めるべきだ、神様だって私を認めるべきだ、私は神様に従った清い生活を送ってるんだから、 祝福を与えるべきだ。べきべきっていうのがたくさんあって、そして神様に対してでも押し付けていくこと、これがヨナが問われている、あなたに当然のことのように怒っていいのかという質問であります。ホリス・アボットという人は、罪の本質とは神に逆らう自己中心的な心と定義をしています。神よりも自己を主張する自己中心の牙城、自分の意思をそれをお捧げし神の完全支配に委ねることが聖化、清めの転機というふうに語っておられます。ヨナが必要とされていたのはそのことだったんですね。確かに3章のヨナで、あるいは2章のヨナで悔い改めはしています。ごめんなさい、神様悪うございました。そこで相当扱われたはずなんですけど、でももう一つその奥底に自分の考えが一番正しい、神様よりも私の正義感の方が先に行くという、その固いものをヨナは持っていたんです。神様そこをぐーっとお扱いになった。これは普通の物語ではないと思うんです。ヨナはとても深い物語だと思います。そしてそのことに対するところの解決は何であるか、もし新約で言いますならば、ペンテコステを前にした弟子たちが持っていたところのその扱われていない自己中心の核、ペテロはペテロで俺は弟子団のリーダーであるべきだ、そういう誇りを持っていました。ヨハネはヨハネで自分は主から認められた良い働き人であるべきだ、みんな主のために教会のために働きながらこういうやり方、この方法でというエゴを持っていました。ペンテコステにおいて砕かれたのはまさにその彼らが当然と思っていたそのエゴ、神様は砕いてくださった。そして私の当然にちゃんと鞍替えして、その生き方をしますか、彼らはそのことを明け渡して聖霊に満たされたわけですね。ヨナは同じ扱いを受けています。ただ私はこの物語の素晴らしいところは、神様はその固い殻をハンマーでゴーンと叩こうとされないということです。ヨナ、そんなふうに考えていいのか、本当に主は優しくこのヨナを扱っておられる。でその扱いの物語がこのトーゴマの物語なんです。今日はそこまで行きませんで、来週のお楽しみいたします。休めなくなりましたね。神様は私たち一人一人も自分で気づいて、ああこれは自分が今までは気がつかないで私の当然を主張しながら生きてきた、そこに気づくまで主は忍耐深く待ち、いろんな環境を動かして私たちに語っておられるわけです。どうかその語りかけを受け入れつつ、そして主の前に私の当然と神の当然が食い違っていたならば、一緒だったらいいですよ、でも違う場面が現れたならば、主よあなたの当然に私の当然をお許ししますという柔らかさ、素直さ、 持たせていただきたいと思います。お祈りをいたします。主は仰せられた。あなたは当然のことのように怒るのか。神様、ヨナに対する深いお扱いを今日学ばせていただきました。クリスチャンであります私たちは、すべてあなたに仕えること、あなたを第一とすること、あなたにお譲りすることが幸いであるということを知っておりますけれども、私たちの日常生活の中でしばしば私たちがこれは当然だと思いながら、前提としながら生きている場面が少なからずございます。そして主は、あなたのその当然は良いのかと質問をせられることであります。主よ、私たちの心の中にあなたの御心を伺い知るための鋭敏な良心と、また御霊に従うことができる柔らかい心を与えてください。そしてあなたの御心を私の心として、それが私の願い、私のやり方、私の方針、信念、それらのものに違ったとしても、あなたに譲ることができる柔らかき心を与えてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。